昨年7月に行われた参院選の一票の格差をめぐる裁判で、最高裁大法廷の判断は違憲状態だった。15人の裁判官のうちただ一人が選挙無効の厳しい意見を述べたという。戦争末期、現在の最高裁にあたる大審院で国政選挙の結果に対する無効判決が出たことがある。昭和17年、東条英機内閣の下で行われた衆院選では、政府の戦争遂行政策に従わない政治家が自治体や警察から露骨な妨害を受けた。選挙の無効を求める声が各地で起こり、鹿児島2区で落選した4人も訴訟を起こす。大審院の吉田久志裁判長は、身の危険を顧みず鹿児島に出張し、200人もの関係者に尋問を行った。20年3月、選挙無効の判決を言い渡す。軍部の圧力から司法の独立を守った名判決として、司法関係者の間で語り継がれてきた。判決までの道のりと吉田の生涯については、清永聡さんの気骨の判決、新潮新書に詳しい。ぜひ韓国の人たちにも広く読んでもらいたい。朴槿惠大統領についてのコラムをめぐり、名誉毀損の罪に問われている少子の加藤達也前ソウル支局長の裁判は、まさに司法の独立が問われているからだ。大統領の意向におもねることなく、気骨の判決を下せるか、国際社会も注視している。昨日、ソウル中央地裁で開かれた事実上の初公判では、少子を批判する団体のメンバーが、加藤前支局長の車に卵を投げつけるなど、やりたい放題だった。戦時中に日本で徴用された韓国人の賠償や、長崎県対馬市の寺から盗まれた仏像をめぐる裁判など、法律より反日の国民感情を優先しているとしか思えない司法判断が続いているのも気にかかる。司法の独立には、世論からの独立も含まれているのだ。平成26年11月28日、産経省。